おはようございます。今年の3月に能登半島で大きな地震が発生しました。あの能登半島での地震が起こった2日後、毎日新聞の一面記事の写真を見て大いに驚き感動したことがあります。その被災地の潰れ壊れた家の屋根に乗って、その中から何かを取り出している二人のおばあさんの姿です。一人のおばあさんが取り出しておられたものはご本尊阿弥陀如来像です。私たちの地域では軸にした絵像のご本尊がほとんどですが、そこのお家は木造のご本尊でした。それを大切そうに抱きかかえておられました。もう一人のおばあさんが取り出されていたのはご本尊の横におかけする軸であるお脇掛けでした。奇妙人実法無下光如来、いわゆる十字明後のお脇掛けでした。多分地震で家が崩壊した際に、何はさておきこのお二人はまずご本尊とお脇掛けを取り出されたのでしょう。この写真を撮った新聞記者の方がどのような方か、また多くの被災地の写真の中からこの写真を選び取った編集者の方がどんな方か知りませんが、私たち日本人が失いつつある大切にしてきた暮らしが改めてその新聞のトップに映し出されていました。私の住んでいる三重県、そして愛知県、岐阜県の境にはもう海に近い地域になりますが、揖斐川、長良川、木曽川、河口近くに木曽三川公園というところがあります。この地域はもともと和住地帯で、古来洪水に悩まされてきました。その地域の先祖先輩の人々が生活を守るため、いかに苦労され、いかに知恵を絞り出されたかを知ってもらうため、かつてあった水屋という家が再現されています。家屋は高い石垣を組んだ上に建てられていますし、米なんかは2階に貯蔵できるようにもなっています。その水屋を見学して驚いたことは、お内仏仏壇です。もちろんお内仏は1階にあるのですが、洪水で水がついてきた時には紐などですぐに2階へ上げられるようになっている装置があるのです。まさかの時には何はさておき、お内仏を守ろう、仏壇を守ろうとしてきた先祖先輩の暮らしを感じ取ることができました。それを見学した時、そういえば子供の頃お内仏に足を向けて寝転んでいたら、どちらへ足を向けて寝てるのかと親に叱られたなあと、その頃のことを思い出します。宗教者で哲学にも深い造形を持つ鈴木大拙氏は、岩波書店から出ている東洋的な見方という本の中で、日本の建物に特徴的な床の間のことを1961年に書いています。床の間には字を書いた軸、絵を書いた軸を書け花を立てたりします。しかし床の間は単なる美の鑑賞の場でなく、有限以上のものを感じさせる場、敬虔な態度を要求する場であると書いています。有限以上のものとは、神様仏様のことを言うのでしょう。敬虔な態度とは、静かに座り頭を下げる、そして手を合わせるということでしょう。 だから床の間は家の中でも一番奥まったところに設けてあると書いています。その床の間とは、私たち仏教徒で言えば仏間、お内仏なる場でしょう。私たちは古来そこを神聖な場所、尊い場所として大切にしてきました。そしてそこで手を合わせたりお勤めをしたりしてきました。いわばそこは家庭の中心、家屋で言えば大黒柱でありました。大黒柱がなくなると家屋が壊れるように、家庭の中心を失いつつある今日の私たちの家庭はバラバラに壊れつつあるのではないでしょうか。今回は宗教生活の回復という講題でお話しさせてもらいましたが、何か特別なこと、難しいことではありません。私たちの先祖先輩が大切にしてきた身近なところから始めてみようではありませんか。